声の広報国見1月号ナンバー606編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大麻藤田麻一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は、厚かし山ビッグツリーです。真っ白に雪化粧した厚かし山の山頂に、美しく輝くイルミネーションは、国見町の冬の風物詩。点灯と同時に打ち上げられた約100発の大輪の花火が、冬の夜空を彩りました。皆様にとって、今年も良い年になりますように。カバーの写真、説明。画面奥に光の粒が山頂から放射状に広がる厚かし山ビッグツリーを捉え、画面手前に色とりどりの大輪の花火をアップで捉えた写真です。カバーの写真、終わり。1月号、ナンバー606、コンテンツ。新年のご挨拶、2ページ。申告相談のご案内5ページ、町職員の給与状況等6ページ、町の話題10ページ、町の情報ボックス16ページ、ほか、コンテンツ終わり。令和6年、新年のご挨拶。国見町長、引地誠。明けましておめでとうございます。皆さんにとって良い一年でありますよう、本心からお祈りします。年初にまずお伝えしなければならないことは、令和4年度に取り組んだ国見学園構想と高規格救急自動車開発事業についてです。国見学園構想は凍結し、再度意見集約することとします。高規格救急自動車開発事業の対処は、町は弁護士と大学教授による第三者委員会を設け、客観的、中立的、専門的な視点からの検証をお願いしています。委員会の報告を受けて対応策を決定します。ご心配をおかけしたことを改めてお詫びします。一方、私たちの暮らしに目を向けると、新型感染症、2度の大きな地震、ロシアとウクライナ、そしてイスラエルとパレスチナといった世界情勢不安、円安、物価高騰と生きにくさを感じることが続いています。この影響は、高齢、一人暮らし、障害をお持ちの人たち、一人親や子育て世帯、所得が心もとない人の暮らし、そして農業や商工業などの自営業者の経営継続、さらには介護福祉施設の運営に顕著です。誰もが幸せに暮らせるまちづくりを実現するために、国の給付金事業と合わせ、国見町独自の暮らしと地域経済の施策を進めています。18歳以下の子を持つ世帯の生活支援、認定農業者や新規就農者の営農支援、一定の農業所得があるすべての農家の資材購入支援、商工業者の資材高騰支援、町独自支援を加えたプレミアム商品券事業で、町民と商工業者支援などすべての町民対象に網羅的に実施しています。また、これらのほかに、認知症徘徊 SOS ネットワークの導入、胃がん検診の自己負担金減額、検診申し込み方法の改善、 町内会要望予算の大幅増額、防火水槽や消火栓設置の倍増、消防ポンプ車更新、防災行政無線塔の増設、街中タクシーを保管する一般タクシー利用助成事業、各町道補修と町道4号線全面改良事業、藤田駅前整備事業、出産祝い金と合わせ不妊医療費助成、病後児保育や一時預かり保育事業の継続と拡充、給食費完全無償の継続、公営塾春の継続開設、小中学校の防犯カメラ設置、町独自の奨学金返還支援事業創設、通級教室開設、学校施設健全度調査の実施、部活動地域移行や総合型地域スポーツクラブの検討、町の子育て教育支援策パンフレット作成、保護者との意見交換会、移住者住宅取得支援と新婚世帯支援の創設、関東圏での移住定住 PR、町の魅力発信ポータルサイト開設、大阪団地リノベーション大阪オフィス開設、聖光学院高等学校との連携協定締結など、昨年は第6次国見町総合計画と過疎地域持続的発展計画に基づいた事業を果敢に進めました。これらの取り組みの根本にあるのは皆さんの声です。就任以来、新型感染症の制約の中でも続けたタウンミーティングは、私たち行政に様々な気づきをもたらしました。特に東日本大震災以降、対処せずにいた課題への厳しい意見が多く寄せられています。今、一生懸命これらへの施策展開をしていますが、時間が必要な課題もあります。でも、前例にこだわらず、新種の思考で、一つ一つ誠実に対応して、国見に暮らす幸せを実感できる街づくりを進める覚悟です。どうぞ行政と国見町を応援してください。再度皆さんの幸せを祈り、年初のご挨拶とします。引地町長の上半身を捉えた写真が掲載されています。
写真、2023年12月9日、藤田保育所クリスマス会。2023年12月2日、国見幼稚園生活発表会。説明、それぞれの行事の様子の写真が8枚ずつ掲載されています。サンタの衣装で歌う様子、タヌキや海賊に扮して発表する様子など、笑顔の子どもたちの写真です。写真終わり。
春通信第17回春ニュース、冬の特別特訓講座、単語力計算力向上チャレンジを実施しました。中学1年生と2年生を対象に単語力計算力向上チャレンジを行いました。英語であれば単語力、数学であれば計算力、積み上げの強化において基礎となるこの2つは欠かせません。定期テストや高校入試にも活用できるこの力をゲーム形式で競い合いながら養ってもらいました。例えば単語力向上チャレンジでは神経衰弱ゲームを実施しました。カードに書かれた英単語とその日本語の意味をセットで覚えていない状態では相手に勝つことができません。そこでまずはじめに、生徒たちは神経衰弱で登場する英単語が記載されたリストをスタッフの指示に沿って暗記します。それからスタートし、神経衰弱が終わった後には単語テストを実施しました。授業前には覚えていなかった単語も答えられるようになっていました。積み上げが必要な教科や単元は繰り返し練習し続けることが重要です。1月以降も実施していきますので、皆様お気軽にご参加ください。特別講座で中学生がゲームをしている様子を捉えた写真が2枚掲載されています。 放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。 E メール houkagojuku.halu@gmail.com 電話中学部080-7236-6232小学部080-9151-644212時30分から21時30分土日祝日年末年始を除く。街をデザインする国見版 CI 検討を進めています。スローガン案よりまちステイ、ステイはアルファベットで STAY よりまちステイ国見町。1昔から現在に至るまで国見町は交通の要衝である。2道の駅オープン後は通過するだけの町から徐々に立ち寄ってもらえるようになってきた。3今後も多くの人に立ち寄ってもらい、道の駅だけでなく町内の他の場所にも足を運んでほしい、気に入ってもらえたらまた寄ってもらいたい、などの意味を込めています。詳細は町ホームページをご覧ください。昨年度より検討を進めている国見版 CI の検討委員会を開催しました。検討委員会では事務局よりスローガン案を提案し、委員の方と意見交換をしました。委員の皆さんからは、よりまちのコンセプトには共感するところが多かったが、ステイが英語で唐突感がある。よりまちという言葉に負けないよう、道の駅以外にも町内に寄れる場所が必要といった意見が出されました。また、少年仲間づくり教室では、町の推しについて考えるワークショップを行いました。検討委員会の様子の写真とワークショップの様子の写真が掲載されています。問い合わせ企画調整課過疎対策係、電話 585-2160。
準備はお早めに。令和5年分所得税、令和6年度住民税の申告相談。町では次の通り申告相談を行います。混雑防止のため、町内会ごとに相談日程を設定しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは1月12日ごろに括弧配布する申告相談のお知らせをご覧ください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。 期間2月14日水曜から3月15日金曜。午前の部午前9時から、受付11時30分まで。午後の部午後1時から、受付4時30分まで。会場観月台文化センター3階第1第2研修室。申告会場問い合わせ電話番号 585-1083、 直通期間中に限る。申告相談日程、指定日に都合の悪い方は期間中いつでも申告相談できます。合否町内会名を順に読みます。2月14日水曜小坂太田川、15日木曜前田、泉田上、泉田中。16日金曜、泉田下、鳥取、板橋。19日月曜、板橋南、内屋西、内屋東。20日火曜、海田、光明寺。21日水曜、大木戸、高木、山根、和野。22日木曜、うずら町、滝山、小林、山崎、立。23日、祝日のため休み。26日、月曜、山崎、北、小立、宮立、宮前。 現像山、西、東、北。27日、火曜、大阪、山崎荒野、山崎沢田。28日、水曜、石茂田、東、表、北、原、西。29日、木曜、駅前、西木町、大町南。3月1日、金曜、大町北、元町、宮町、南、北。3日、日曜、休日相談受付。地区の指定はありません。4日、月曜、関越大文化センター休館日のため、休み。5日、火曜、宮東、町東、藤田紅葉、藤田宮前。6日、水曜、原町、月立、浪柳。7日、木曜、中部、北部、川内。8日、金曜、森江の第一、第二。11日、月曜、森江の第三、第四。12日、火曜、徳江北、森江の第七。13日、水曜、森江の第八、第九。14日、木曜、森江の第十、第十一、第十二。15日、金曜、全地区。地区の指定はありません。混雑防止対策。1、相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類、事業所得、医療費控除等の作成をお願いします。また、パソコン、スマートフォンからでも申告書の作成が可能です。作成した申告書はデータでの提出、e-tax、や印刷して郵送を持参することも可能です。詳細は税務署のホームページをご覧ください。2、来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。3、1階ロビーに受付を設置します。順番となり次第、受付時にお渡しするベルでお呼びします。4、当日の受付状況により受付人数を制限します。税務署からのお知らせ。申告書作成送信は自宅で国税庁ホームページから。パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明書による e-tax 電子申告が可能です。スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払い者情報などが自動で入力されます。詳しくは確定申告で検索。QR コードが掲載されています。国税に関する質問・相談。電話相談センター。国税に関する一般的な相談は、仙台国税局の職員が答えます。電話 024-534-3121 福島税務署に電話し、音声ガイダンスに従って1番を選択してください。タックスアンサー。よくある国税の質問に対する一般的な回答は、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載していますので、ぜひ利用してください。税務署確定申告書作成会場。場所、アクティブシニアセンター青尾瀬、大活動室。福島市曽根田町 1-18、マックス福島4階。期間、2月16日から3月15日。土日祝日を除く。ただし、2月25日日曜は開設。時間、午前9時15分から午後4時。9時開場。申告書作成会場では、ご自身のスマホを使用して申告書を作成します。事前に設定した暗証番号をご確認ください。マックス福島の駐車場は駐車時間が2時間を超えると有料になります。会場入場には整理券が必要です。取得方法は、1、LINE アプリでのオンライン事前発行、 2. 会場付近で当日券を受け取る方法があります。オンライン事前発行はこちらから。QR コードが掲載されています。町職員の給与状況等をお知らせします。町職員の給与は、民間企業、国や他の地方公共団体の給与などを考慮した上で、町議会の審議を経て条例で定められています。町の人事行政運営等を町民の皆さんに理解していただくため、国見町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数や給与、含むなどの状況について公表します。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 1. 職員数及び任免の状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在。部門ごとに令和5年度、令和4年度の職員数を順に読みます。一般行政部門、議会、令和5年度、3人、令和4年度、3人。総務、令和5年度、19人、令和4年度、19人。企画、令和5年度、9人、令和4年度、9人。税務、令和5年度、8人、令和4年度、8人。民政、令和5年度、20人、令和4年度、20人。衛生、令和5年度、10人、令和4年度、11人。農林、令和5年度、7人、令和4年度、7人。商工、令和5年度、3人、令和4年度、3人。土木、令和5年度、8人、令和4年度、7人。承継、令和5年度、87人、令和4年度、87人。特別行政部門、教育、令和5年度、24人、令和4年度、23人。公営企業会計、水道、下水道、その他、令和5年度、11人。令和4年度11人。合計、令和5年度122人。令和4年度121人。特別職3人は含まれていません。一般行政職の級別職員数の状況。令和5年4月1日現在。一般行政職の1級から7級までの標準的な職務内容。職員数、構成比を順に読みます。1級、主事、7人、8.0%。2級、主任主事、13人、14.9%。3級、主査、22人、25.3%。4級、課長補佐、主任主査、27人、31.0%。5級、課長等、14人、16.1%。6級、参事、3人、3.4%。7級、総務課長、1人、1.1%。合計、職員数87人、構成比 100.0%。少数点以下の処理の都合上、合計が 100% にならない場合があります。採用及び退職の状況。令和5年4月1日付採用者数8人。令和4年度退職者数7人。増減1人。2. 職員の給与の状況。人件費の状況。令和4年度普通会計決算。住民基本台帳人口、令和5年3月31日現在、8303人。歳出額、A、71億1942万5000円。人件費、B、12億3334万1000円。人件費率、A 分の B、 17.32%。人件費には特別職に支給される報酬なども含んでいます。職員給与の状況。令和4年度普通会計決算。職員数 A 111人。給与費、給料3億8152万6000円。職員手当9133万1000円。期末勤勉手当1億6347万5000円。計 B 6億3633万2000円。一人当たりの給与額 A 分の B 573万3000円。職員手当には退職手当、退職手当負担金、および児童手当は含みません。職員の平均給料月額及び平均年齢。令和5年4月1日現在。一般行政職。平均給料月額313,228円。平均年齢 38.4歳。職員の初任給の状況。令和5年4月1日現在。一般行政職。大学卒196,100円。高校卒162,400円。特別職の報酬等の状況。令和5年4月1日現在。給料報酬月額。町長719,000円。副町長608,400円。教育長603,300円。議長338,000円。副議長254,000円。議員228,000円。期末手当。三役。6月期 1.625 月分。12月期 1.625 月分。合計 3.250 月分。議員。6月期 1.625 月分。12月期1.625 月分。合計 3.250 月分。主な手当の種類とその内容。期末勤勉手当。一般職。期末手当。6月期 1.2 月分。12月期 1.2 月分。勤勉手当。6月期 0.975 月分。12月期 0.975 月分。職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり。令和5年4月1日現在。時間外勤務手当。職員1人当たり平均支給年額479,333円。令和4年度決算額。扶養手当。配偶者6500円。子1万円。父母等6500円。扶養親族のうち16歳から22歳までの子、1人5000円加算。住居手当、借家借間、2万8000円上限。通勤手当、交通機関など利用者、6万4000円までは全額。6万4000円を超えた場合、その超えた額の2分の1の額を6万4000円に加えた額。自動車等使用者、通勤距離に応じて2900円から6万7900円。特殊勤務手当。令和4年度、職員全体に占める手当支給者の割合 35.2%。支給対象職員1人当たり平均支給年額2万265円。代表的な手当の支給者、税務職員など。管理職手当。職制上の段階により、5万900円から9万1100円。課長以上。3、職員の勤務条件の状況。勤務時間。1週間の正規の勤務時間、38時間45分。1日の正規の勤務時間、7時間45分。 開始時刻午前8時30分、終了時刻午後5時15分。休暇制度。休暇の種類、付与日数を順に読みます。年次有給休暇、年ごとに20日間付与され、20日を超えない範囲内の残日数は翌年度に繰り越し可能。令和3年平均取得日数 6.3 日。特別休暇、主なもの。産前産後休暇、産前8週、産後8週。配偶者の出産休暇、3日以内。育児時間休暇、1日2回、各45分以内。この看護休暇、7日以内。子が2人以上の場合は10日以内。結婚休暇、7日以内。忌引休暇、続き柄により1日から10日以内。夏季休暇、6月から10月の間に5日以内。短期介護休暇、5日以内。要介護者が2人以上の場合は10日以内。ボランティア休暇、5日以内。育児休業の取得状況。令和4年度。育児休業の取得期間。男性、1年以内、0件。1年から2年以内、0件。2年から3年以内、0件。女性、1年以内、3件。1年から2年以内、1件。2年から3年以内、0件。4. 職員の分限処分と懲戒処分の状況。令和4年度。分限処分、懲戒処分、ともになし。5. 職員の服務の状況。令和4年度。服務義務違反、承認件数0件。営利企業等従事許可、承認件数0件。6. 職員の研修と勤務評定の状況。令和4年度。職員の研修の状況。区分、内容、受講者数の順に読みます。派遣研修、福島自治研修センター。階層別研修、一般職員、22人。専門研修、8人。町内研修、接遇研修、中止。新規採用職員研修、6人。メンタルヘルス研修、77人。職員の勤務評定の状況。6月期及び12月期の勤勉手当について、勤務評定を実施し、その評定を反映させて支給しています。7. 職員の福祉と利益の保護の状況。令和4年度。健康診断等の受診状況。定期健康診断、受診者数80件。人間ドック、受診者数40件。公務災害と通勤災害の発生件数。公務災害、通勤災害、ともに0件。8. 公平委員会の業務の状況。令和4年度。勤務条件に関する措置の要求の状況、0件。不利益処分に関する不服申し立ての状況、1件。人事行政相談の状況、2件。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム41。アクティビティリポート。岡野喜春。こんにちは。元地域おこし協力隊の岡野喜春です。国見町在住。最近は町と継続的に関わりを持てる仕組みづくりや、国見町のファンを増やすための活動として、オーナー制度の参加者とリンゴの収穫体験を行ったり、農業体験を含めた周遊ツアーを実施しました。周遊ツアーでは、参加者の皆さんから、町の方とお話をしたり、入りにくかったお店に行けてよかった。 子供が収穫したての野菜を食べて、おいしいと言っていて、この上ない食育になった、という感想をいただきました。これからも、国見町産品の購入やツアー参加が契機となり、国見町が知らない町から気になる町になり、町の魅力を知ることで、関わりたい町につながる取り組みをしていきます。岡野喜春さんの上半身の写真と活動の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、2年目となるリンゴの木オーナー制度、収穫体験の様子。説明、参加者の集合写真。写真2、毎月農業体験や周遊ツアーの受け入れをしています。説明、岡野さんと一緒に子供たちが野菜の調理の写真。写真終わり。小さな天才たち。国見幼稚園、年中組。写真、説明。クリスマスリース作品4点の写真が掲載されています。氏名を順に読みます。吉原真帆、佐藤紅葉、菅野葵、遠藤桃。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム79。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚賀市歴史館、電話 585-4520、歴史町巡り2023、10月28日、11月5日、12月3日の3回にわたり、歴史町巡り2023が、それぞれ小坂地区、大木戸地区、海田、光明寺地区で行われました。御朱印帳に掲載してある各地区の文化財などを訪れ、解説を聞き、御朱印を集めながら国見町の魅力を巡りました。御朱印帳は令和3年度にリニューアルし、町企画調整課、厚賀市歴史館で配布しています。御朱印を集めながら、現地の石柱にある QR コードを読み込むと、歴史や史跡の情報を音声ガイド、オンタビで聞くことができます。史跡の現地の雰囲気が感じ取れるように、様々な仕掛けがされていますので、まだ体験したことがない方は、ぜひ体験してみてください。オンタビのロゴマークと QR コードが掲載されています。写真、新山神社の大岡屋、大藤。説明、大岡屋、大藤を見上げる参加者の様子の写真です。写真終わり。文化財活用事業、国見建物探検in海田松竹住宅。11月23日、国登録有形文化財の松竹住宅を会場に、国見建物探検in海田松竹住宅が開催されました。このイベントは、郡山女子大学人間生活学科建築デザインコースの主催で、町内外から約100人が来場しました。子どもたちによる日本舞踊の披露や、住宅内部の見学説明会の開催、各種ワークショップが実施されました。宝探しビンゴや、お手玉できるシャボン玉、家型貯金箱製作など、子ども連れが多く来場し、賑わいを見せました。日本舞踊の様子の写真とワークショップの様子の写真が掲載されています。法部研修会、藤田城、山崎城から石下古墳まで。11月19日、国見町郷土史研究会と国見町歴史まちづくりフォーラム共催で、法部研修会、藤田城、山崎城から石下古墳までが藤田地区で行われました。当日は途中で雨がちらつき、若干の肌寒さを感じる天気となりましたが、町内外から42人が参加し、街歩きを楽しみました。 関越大文化センターを発着とした約 4.6km のコースを2班に分かれて、郷土史研究会会員の解説を聞き、藤田地区を散策しながら、国見町の歴史について理解を深めていました。写真が2枚掲載されています。写真1、街歩きの様子。写真2、山崎城跡。説明。解説を聞く参加者の様子の写真です。写真終わり。厚かし千年公園ガイダンス施設内トイレ閉鎖のお知らせ。厚かし千年公園ガイダンス施設内トイレ、男性用、女性用、多目的は凍結防止のため令和6年2月29日木曜まで閉鎖します。ご不便をおかけしますがご理解ください。問い合わせ、企画調整課地域振興係、電話 585-2967。
町の話題1月号、全国で最高賞を受賞、国見町青少年育成町民会議奨励金交付。令和5年度明るい選挙啓発ポスターコンクールで最高賞となる文部科学大臣総務大臣賞を受賞した佐藤夏樹さんへ11月27日に奨励金が交付されました。福島県での最高賞の受賞は平成30年度以来5年ぶり。比企地誠町長から奨励金を受け取った佐藤さんは、自分の思いや表現したいことを相手に伝わるように絵を描くようにしている、これからも絵を描き続けていきたいと話しました。奨励金を受け取った佐藤夏樹さんの写真が掲載されています。おいしいバナナをありがとう。伊達果実が子どもたちにバナナをプレゼント。伊達果実農業協同組合佐藤邦夫代表理事組合長が11月28日、昨年に引き続き町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校の子どもたち全員へバナナを送りました。藤田保育所では佐藤瑞希さん、遠藤玲さん、宍戸ココナさん、阿部未来さんがバナナを受け取りました。子どもたちは大きいね、バナナ大好きと目を輝かせ、送られたバナナを手に取っていました。今年もおいしいバナナをありがとうございますのキャプションのもと、4人の園児が並んだ写真が掲載されています。来場者1000万人突破、道の駅国見厚かしの里で記念セレモニー。道の駅国見厚かしの里が開業6年7ヶ月で来場者1000万人を突破し、12月2日に場内で記念セレモニーが行われました。記念すべき1000万人目は、家族4人で来場した仙台市の工藤武史さん家族、鈴木良一総支配人と佐藤勝重副町長から商品券と果物の詰め合わせが贈られました。工藤さんは、毎週のように子どもたちと楽しく遊び場を利用している。今後も継続して通いたいと話しました。1000万人目の来場者となった工藤さん家族を中央に、鈴木総支配人と佐藤副町長が並んだ写真が掲載されています。町の発展に役立てて、日本ハトレース協会が寄付。町内で毎年レース場と品評会を開催している日本ハトレース協会東北南部ブロック連盟、大友克義連盟長は、12月3日、町の発展や地域活性化等に役立ててほしいと、町に3万円を寄付しました。贈呈式では、同協会の和地幸男福島地区連盟長らが、比企地誠町長に目録を手渡し、比企地町長が、町のために有意義に使わせていただきます、と謝辞を述べました。比企地町長へ目録を手渡す、日本ハトレース協会の皆さんの写真が掲載されています。子どもたちにプロの技術を伝授。福島ユナイテッド FC がサッカー教室を開催。 島ユナイテッド FC のアカデミースタッフによるサッカー教室が12月5日と14日に国見小学校と国見幼稚園で開催されました。子供たちは鬼ごっこで体を温めた後、ボールを上に投げてキャッチしたり、友達を避けながらドリブルをしてサッカーの基本を学びました。参加した子供たちからは、時間が短い、もっとサッカーをやりたいといった声が聞かれるなど大好評でした。寒さに負けず元気にサッカーをする子供たちの写真が掲載されています。町の農業振興のために町農業委員会が意見書を提出。国見町農業委員会八島富一会長は12月15日、令和6年度農地等利用最適化推進施策の改善についての意見書を引地誠町長へ手渡しました。この意見書は町の農業振興を加速化させるため、新規就農者の確保・育成や農作業安全対策啓蒙と保険加入の支援策など、町農業委員会で協議し意見を集約した11の項目について取りまとめたものです。引地町長に意見書を手渡す八島会長と佐久間会長職務代理者の写真が掲載されています。クリスマスプレゼントをありがとう。リトルオリーブ子ども基金が子どもクラブを訪問。リトルオリーブ子ども基金のクリスマス訪問が12月16日、子どもクラブで行われました。リトルオリーブ子ども基金は被災地の子どもたちを支援する団体で、訪問は昨年に引き続き行われました。絵本の読み聞かせや宝探しゲーム、クリスマスプレゼントの贈呈など、子どもたちの思い出に残るクリスマス会となりました。プレゼントは藤田保育所、国見幼稚園の子どもたち全員にも用意され、後日配布されました。サンタさんからプレゼントを受け取る子どもたちの写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。第51回福島県吹奏楽コンクールアンサンブルコンテストに出場する県北中学校吹奏楽部の片平司さん、堀江沢さん、熊坂春井さんへ12月21日、菊池博美教育長から奨励金が手渡されました。奨励金を受け取った片平さんは、県大会では演奏を聴いた方々を虜にできるような演奏をし、良い成績を収めてきますと大会に向けて力強く意気込みを述べました。県大会に出場する吹奏楽部の皆さん3人並んだ写真が掲載されています。